やっぱり金沢らしい。
皆さんこんにちは、田中由紀です。2021年夏本番、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年前半の相場を振り返ってみますと、日米とも地合いの強さが際立った2020年とは少し状況が変わってきていますね。日経平均株価は2月に3万円乗せ、そして30年半ぶりのピークをつけた後はピリッとしない展開。一方で史上最高値を更新し続けてきたダウ平均も直近は波乱含みとなっています。さて、当番組やっぱり株が好きは、株式投資の対象となる個別銘柄情報を多角的に分析し、どの銘柄をいつ買っていつ売ったらいいのか、個人投資家の皆さんにヒントとなる情報を発信すべく23年間こだわり続けてきました。年2回放送の準レギュラー番組として今回で45回目となります。今日は3組4人の銘柄マスターがマーケットを分析、注目銘柄をピックアップし、背景を徹底的に掘り下げて解説します。それでは今回注目銘柄をピックアップする専門家4人の銘柄マスターをご紹介しましょう。まずトップバッターは、金曜朝の人気番組株式フライデーでおなじみ経済評論家朝倉圭さん、そして経済ジャーナリスト山本慎さんです。2番手は投資情報サイト海と風からバランス投資顧問投資情報室室長の丸山明夫さんです。3番手は辛口評論家えんちゃんこと遠藤正幸さんです。さて、ラジオ日経第一は7月22日から23日の2日間をラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ち、特に今日はおよそ8時間11の特別番組をオンエアしています。今回アンケートに答えると、アマゾンギフトカード2000円分が抽選で100名様に当たるスペシャルプレゼントを、そしてダブルチャンスとして番組独自に実施するプレゼントでは、今日の出演者が執筆する個別銘柄レポートセットが当たりますよ。番組の最後に応募方法など詳しいお知らせがあります。お聞き逃しなく。それではやっぱり株が好き、本質を見極める投資ストラテジー、張り切ってまいりましょう。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りします。やっぱり株が好き、一番手は金曜朝の頑張っていきましょうでおなじみ株式フライデーパーソナリティの経済評論家朝倉圭さんです。朝倉さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして株式フライデー OB 投資情報系各メディアで活躍中の経済ジャーナリスト山本慎さんです。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
さあ、もう暑い中で私たちも頑張っていきたいと思うんですが、この2021年前半の相場振り返り、そしてまたこれから後半と、どんなふうに見てらっしゃいますか。
ここに来てどうもね、こう欲求不満というか、かったるい動きになっちゃってますよね。からまあ、アメリカ株なんかに比べて日本株がどうもパッとしないということなんですけれども、はい、コロナのこととか、いろいろこの感染が思いのほかここに来て広がってきたということもあって、こういうことなんですけども、基調としては、ここ今の水準いいとこだなというふうに思いますんで、はい、ですから、この放送の後、っていうか、それはもうオリンピックが始まるわけなんで、オリンピック始まるとね、金メダル取ってきますので、ガラッとね、日本人の気分って変わると思いますよ。
はい、
で、この直近で見てもね、先々週かな、ETF の売却で7000億出るって言った時、全く相場上がんなくなっちゃったんですよ。で、今回もオリンピック手前っていうんで、連休、4連休だっていうので、もう極端にですね、買いの手が引っ込むというところがありまして、ただ逆にそういう時空売りだいぶ入りますので、その買い戻しということになりますので、オリンピックが始まることでガラッと変わるんじゃないかと思いますね。それからもう一つはね、コロナのことなんですけれども、日本のこと考えたら、それはアメリカとかイギリスに比べてですね、これワクチンどんどん打っていくことで劇的に変わってくると思いますので、情勢というのは全く 違って良くなってくるんではないかなというふうに思います。で、オリシもね、今もう PR13 倍程度というところで、もうかなり安くなっているということなんで、全くこの今、もともとですね、前半買われすぎなかったということがありますので、後半はね、かなり、出てくるなというふうに思いますね。で、基本的に日本の相場っていうのは、もともと、なんていうんですかね、海外投資家が買わないとなかなか上がらないという部分があるんですけれども、まあ、海外投資家も現物に関しては完全な買い越しになってますので、先物で売ってというだけなんで、これやっぱり S q もあって買い戻しというのもありますから、それからなんて言ってもね、結構お金を持ってるのは、高齢者ということなんで、そこはちょっとまあ、断続的に売りが出るんですけど、若い人がね、今株に対しては全然考え方が変わってきてると言いますか、はい、投資に対するスタンスが変わってきてますよね。ですから積み立てNISAなんかもどんどんどんどん増えるのは若い人ですし、それから先日発表になった個人株主っていうのも6000万人に乗せるような勢いでかなり個人の比率というのは増えてきてるんですよね、はい、で今までずーっと個人が売り越しだったんですけれども今年は買い越しになる可能性が高いと思います。で若い人が何て言ってもこういうふうに増えてきてるということはおいおい日本の株式相場は変わるというところが先々には見えてると思いますので、この私はその長期の上昇波動っていうのは特に日本株では顕著に見えてくるなと思っていますので年後半ねまあどうしても商いが2兆円とかその程度なんでまあ急落させられたりいろいろというのはあるんですけれどもまあ上昇基調と根本的な上昇基調というのはこの金の流れ、それからまあ元々安いそれからゼロ金利が続くという情勢をまあそれが全部続くわけですから、はい、もう株式市場に関してもじっくり拾っておけばですね、大きな上昇波動の中から報われるということでその動きがまず短期的にも先ほど言ったようにこのオリンピック終わってね、はい、出てくるんじゃないかなというふうに思ってますね。
はい、さあそれでは山本さんはいかがでしょうか。
日経平均が高値つけたの2月16日なんですね、3万円台。その6ヶ月期日が、まあ、ちょうどお盆休みの頃に来るんですけど、あの時高値を掴んだ、信用で高値を掴んだ人たちがやっぱり結構投げてる、投げさせられてると。
はい、
で、まあ、4連休もありますし、それからやっぱお盆前はどうしても換金しときたいと。やっぱ、なんていうんですかね、その、お盆前後に、急落しやすいってアノマリがあるじゃないですか。だから今一番ね、期日に伴う見切り売り、投げ売りが相当多いと、そういう時期なんですよね。で、ちょっと参考になるのが、やっぱこの再生エネルギー関連株でね、特にまあリード役のレノバだとか、イーレックス、ウェストホールディングスあたりが、これ去年の12月から今年1月ぐらい、だからちょっとその、主力株よりちょっと早かったんですね、その高値をつけるのが。で、これが、まあ大体7月、今月ほぼ期日明けしたんで、みんなこれ、上場来高値更新してきてるんですよね。で、やっぱりこれを買った人と、やっぱり再生エネルギーのやっぱり高値を掴んだ人たちって、やっぱり信用で買った人たちが多かったので、だからやっぱりこの直前、だから6月とか5月あたりは結構投げが出て、うん、で、その時はやっぱり一番暗いんですよ。だから夜明け前が一番暗いって言いますけど、
そね、
今その東証主力株の、夜明け前なんで、うん、これまあどこでその期日向かいの買いっていうのがまた来るんですけど、うん、これオリンピックの最中には来るぞと。だからやっぱりそのお盆休みの前にやっぱり底打ちしてやっぱ上がってくる、はい、だからそういう点では今ね、うん、押し目買い狙いの絶好のチャンスなのかなと。ただもちろんその今相場の地上げ弱いですから、まあ無理しちゃいけませんけどね。だからその下値をじっくり、まあ、安いとこ刺して買うみたいな、
はい、
そういうタイミングじゃないかなと思いますね。それからあともう一つは、はい、まあ、ちょっとコロナの話がいろいろ出てますけどね、
はい、
あの例えばイギリスなんかも2000人ぐらいまで減ったのが今5万人でしょ。
すごいですね。
だから50倍ぐらいに増えてるわけですよね。でだけどやっぱ若い人中心なんですよ。でやっぱりあの若い人ワクチンあまり打ってないですからね。65歳以上の高齢者はワクチン接種率が高いので、はい、この今のイギリスのあの保険証、 まあ、日本の厚生労働大臣に当たる人も、あれ、ワクチン2回打って感染してるんですよね。だから、こうデルタ株っていうのは感染力が強いんで、そう、ワクチン打ってても油断ならないんですけど、やっぱり、ワクチン打った人は重症化するリスクが非常に低いんで、
はい、
だからやっぱりイギリスがやってる政策、まあ、ノーマスクでね、まあ、アメリカもそういうふうになってきてますけど、まあ、日本はなかなかね、そのノーマスクってわけにはいかないし、うん、まあ、でも日本の場合は、こう猛暑でマスクして熱中症で死んじゃう人が結構出ると思うんですよね。
あ、辛いですね。
だからいろんな意味で、ちょっと、ここはね、暗い感じなんですけど、まあ、あの、ワクチン効かないんじゃないかだとかね、うんうん、いろいろ暗いニュースがあるけど、だから、やっぱ今だから、まさに言われて一番暗いんで、でこういう時こそ、だから、なんていうんですかね、もう仕込みのチャンスだから、うん、もうじっくり構えて、分析して、
はい、
まあ、ガバッとつかめたら言いませんけど、徐々に打診買いをしていく段階かなと思っております。
うん、まあ、おっしゃいましたね。夜明け前が一番暗い。もう心に留めておきたいと思います。
はい、
さあ、それではいよいよ後半では、お二方に、銘柄などゆっくりと伺っていきたいと思います。朝倉慶の株式フライデーは金曜朝8時45分からラジオ日経第一で好評放送中。経済予測のプロフェッショナル朝倉慶が金曜寄り付き直前に中長期スタンスの株式投資で重要なポイントをわかりやすく解説。放送後はラジコタイムフリーポッドキャストで配信します。朝倉慶の株式フライデーは金曜朝8時45分から生放送。それでは後半です。朝倉さん、山本さん、お二方からも注目銘柄を伺うのが楽しみなんですけれども、まず朝倉さんからお願いいたします。
そうですね、私もここで662番シリーズっていうのでかなり話してきたんですけれども、
そうですよね、この662番シリーズっていうのはとにかくですね、伺った時から徐々に徐々にということで6626、6627、6629という具合で、はっと思っていた途端にもぐんぐんぐんと上がって、素晴らしい銘柄がありますよね。
そうですね。もうこれしつこく2年にわたって言ってきましたけれどもね、このうちのね、もうテクノホライズンテラプローブ、
はい、
3倍以上になりましたからね。
はい。
まあ、この番組を聞いて買っていて持っていて人がいるかどうかわかりませんけども、引き続きこの662シリーズについては注目しています。
はい。
セミテックの方は PR11 倍ですし、テラプローブもさあ、それからテクノホライズンもまだね、かなり安いんですよ。そういう意味ではまだまだというふうにも見えますので、このシリーズというのは引き続きということで、ここの大ヒットということで、はい、私も相当しつこく、銘柄を持つ方なんで、
はい、
これでじっくりね、撮ってもらいたいと思います。それで、
はい、
今回はまた、これちょっと化けるんじゃないかなというふうに、化けるって、ま、その3倍っていうのはともかくとして、ある程度いけるというふうに思っている銘柄をまた話させていただきますね。662シリーズに続いて、はい、まずですね、最初にですね、4886のアスカ製薬取り上げたいと思うんですよ。
はい。
この会社、うちの、まあ、バイオアナリストが取り上げてきて、いい会社だなと思って見てたんですけれども、どんどん下がってったんですよ。下がってってね、その、うちのアナリストも、カリカリ来ちゃったんだけども、なんでかっていうと、業績全然悪くないんですよ。
はい。
気象予想20億の予想に対して36億なんですよ。決算も36億なんだけども、業績を出すたびにですね、ものすごくね、保守的な予想を出していくんです。よくまあ建設会社なんかでもあるんですけれども、他の会社でも、いわゆる会社が業績出すじゃないですか。
はい、
で、来期はいいですよって大風呂式をやっちゃうような会社っていうのはまずいんだけど、逆に、ものすごく保守的な 予想を出す会社っていうのがあるわけです、
はい、
例えば建設会社なんかもそういうとこあるんですけども、要は儲かってると思われちゃう、困っちゃうっていう会社がそういう会社の体質があるわけですね。まあ大まかに日本の会社はどこでも保守的なんだけども、余計保守的というのがこの会社なんですよね、ですからこの会社も第三クォーターのところで36億出たのを20億だったのがかなり増額修正っていうのを出さないで、結局なんてことはない、36億になっちゃったんだけど、それ先ほど言った662番シリーズでもセミデックなんかもそういう傾向ですね。ものすごく保守的なのを出すんで、こうなると株は永遠に上がらないということになっても知らん。いや、要は決算出すたびに来期は悪いですよ、来期は悪いですよって、こればっかり言うんですよ、ところがこのアスカ製薬っていうのは子宮筋腫の薬剤のレルミナっていうのがもの、それ世界初めての注射じゃなくて飲んでできる、飲んで治る薬っていうので、かなりこれ売れてるんですよね、で今回も決算出して36億の後次回は15億だって言ってんですよ、それないだろうっていうことで、これ決算8月2日なんだけれども、しかもこの会社は8月3日から自社株買いするって言ってるんですよ。いろんな会社の癖っていうのがあるんですけれども、もともとこの会社ものすごく昔帝国臓器って言ってましたけども、しかもコード番号は4514から4886に変わったんですけれども、この会社はこう言ってるのと大風呂敷の反対で全く逆だと思いますので、相当な業績まだ続けられると思いますので、そこでまた決算発表の時来期は悪いっていうかもしれませんけども、もうね、自社株買いもするっていうので全く違ってきて、あまりに効きすぎたかなと思ったんで今度自社株買いするんじゃないかと思いますので、まずこの会社は決算も含めてかなり面白くなってくるんじゃないかなと思います。
はい、
それからですね、日本 MDM、
はい、
これ膝の人工関節の大手なんですけれども、アメリカで5割、日本で5割、まあ収益構造なんですけれども、これね、ちょうどね、去年はね、コロナの関係でアメリカで全く手術ができないという状況だったわけです。それが、この4月の5日から手術が再開してるんですよ、だからかなりこの決算っていうのは、まあ、期待していいんじゃないかなというふうに思ってるんですね。でちょうどこれも7月30日が決算ということなんで、まあ保守的な予想を出してるなという感じなんで、情報修正を期待してですね、この MDM これもですね狙ってみたいと思いますよね、次に最後にですね、やっぱりコロナってっていうのもやっぱり最終的にはこの先ほど言いましたよ、最初に言いましたけども、マスクずっとつけるのは日本人ぐらいなんで収まってくるんではないかと思います。そうすると様々な会社、航空会社とか居酒屋関係とかいろんな銘柄が買われてんだけども、その中で増資をしたりね、株を増やした銘柄っていうのはね、買うべきではないと思うんですね。株が増えてるから、
はい、
そう資本行動をやった銘柄はダメっていうか、あんまりいじらない方がよくて、財務体質がしっかりしていて、それで業績が戻る銘柄っていうのは株価が全部戻る可能性がありますので、このコロナがなくなった時点でですね、そういう意味ではこの名古屋の寿司居酒屋なんですけど、ヨシックス、3221なんですけれども、これをやっぱりこのコロナ関係の穴株としてですね、ちょうど4200円、2018年の高値から1400円まで下げて、まあこの間2500円ぐらいまで行ってからちょっと2200円台のところなんで、ここはちょっとコロナ関係のその回復の穴株ということで狙ってみたいと思いますよね、
さあそれでは山本さんはいかがでしょうか。
はい、私の方はまずはバイオマス発電のイーレックスですね、まあ、電力小売りがまあ元々は中心だったんですけども、バイオマス発電にかなり舵を切ってきて、でこれ6月ですかね、大手の電力会社から石炭火力発電所4基程度を買収して、はい、バイオマス転換するっていうニュースが、まあこれ日経の観測記事だったんですけどね。
はい、
で会社側は、まあ否定もせずに、肯定もせずに、まあ一応検討してるっていうことでね、言ってるんですが、まあ、間違いないと思うんですね。で、じゃあどうやってバイオマス転換するのかっていうと、この会社はまあ東南アジアでニューソルガムっていうね、まあトウモロコシに近いような、まあこれバイオマス発電に よく使う素材なんですけど、これ自社でもう大量に栽培してるんですね、
はい、
だからなんていうんですかね、もしその石炭火力発電、これだからもう石炭火力がダメだって言われてるじゃないですか、この間のその G7 でもいわゆる温暖化の原因は石炭火力だって名指しされましたからね、はい、でそうするともう電力各社ももう石炭火力、まあ、作ったばっかりのもあるんですけど、まあ、徐々に廃棄せざるを得ないわけですよね。でそうなるとこの会社にとっては、例えばバイオマス発電所って作るのに、まあその環境アセスメントなんかを含めると、まあ5年以上は大体かかるわけですよ。ところが、既存の火力発電所バンバン変えるとなったら、これもう非常にこう急成長ストーリーが描けるわけですよね。はい、で、しかもだから自社で栽培面積どんどん増やして、そのソルガムを輸入して燃やしていくわけですから、はい、最初は石炭火力発電に少しずつ混ぜて、混焼ってやつですね。混ぜてもやつ。混焼でやってって、最終的に全部バイオマス転換するんですけど、これ、飛躍的に成長する可能性が出てきましたよね。さっきも言ったように、今までバイオマス発電って本当に計画から運転までにものすごい年月を必要とするんですね。それがもう一気に短縮できるっていうことで、これ面白いなと思いますね。
はい。では続きまして次の銘柄は
日本ケミコンですね、
はい、
アルミ電解コンデンサーで世界一位で、これ今ヨーロッパで EV がね、まあこれ補助金大盤振る舞いのおかげなんですけど、ものすごい伸びてて、新車販売のもう 10% 以上がもう EV になってるんですけど、でそれに伴ってまあこのそのまあ割と大型のコンデンサーが結構売れてるんですけど、やっぱこれも6月に非常に大きな材料を言いまして、何かっていうと導電除剤って言ってリチウムイオン電池とか全固体電池に使う、まあ通電を補助する電気の通りを良くする電子材料なんですけど、
はい、
これを開発していわゆる全固体電池向けにまあサンプル出荷を今してますよと。でそれがマクセル向けにサンプル出荷してるんですけど、でこれを使うとリチウムイオン電池の、まあ、寿命、サイクル寿命って言うんですけど、だいたい2、3倍に増えると。で、かつ容量も上がると。で、これ、僕もちょっとかなり詳しく調べてみたんですけど、まあ、リチウムイオン電池っていうのは、まあ、全固体電池もリチウムを使った場合同じなんですけど、活物質っていう、まあ、リチウムとかね、ニッケルだとかコバルトとかが、こう、混ざった、まあ、粉体を固めたやつが活物質って言うんですけど、活物質の周りに導電除剤っていうのがこう覆う形になってるんですね。まあ今まではカーボンブラックって言って、まあカーボン使ったものなんですけど、ここが開発した NH カーボンっていうのは、その活物質をもう完全に包み込むようにするので、非常にね、その寿命が伸びるんですよ。寿命が伸びるのと同時に、要するに通電がすごい良くなるので、もう、本当に画期的。今までその全固体電池ってなかなか量産化技術が確立できなくて、トヨタが発表してからもう何年経ってもなかなか出てこないじゃないですか。で、それをね、飛躍的に改善する可能性があるんですよね。
はい。さあ、そして続きましては。
田村製作所。
はい。田村製作所。
ちょっと端折って言いますけど、はい、まあこれ、前回ですかね、取り上げたと思うんですけど、グループ会社にノベルクリスタルテクノロジーという酸化ガリウム、次世代パワー半導体として期待されるね、酸化ガリウムの大手メーカーっていうか、まあ、世界一のメーカーがありまして、はい、ここが従来は50ミリウェーハーを出荷してたんですけど、100ミリウェーハーの量産に世界で初めて成功したと。で、これを使って、まあ、パワー半導体、次世代パワー半導体を作ると、まあ、EV の走行距離がね、もしかすると5倍から10倍ぐらいまで。めちゃくちゃ増える。だから、例えばエアコンの消費電力がもう数分の1に下がるとか。まあ、理論上は電力損失を100分の1に低減できるんですよ、ね。
それはすごい。
だからこれがちゃんと製品ができれば、相当夢のある銘柄なので面白いと思います。はい、大丈夫ですか？で、続いて岡本工作。じゃこれでおしまいにしましょう。岡本工作機械。
はい。
東証2部で、これ、プライム基準に適合するっていうレポートが証券会社から出てまして、で、しかもこれ例の半導体の三次元実装技術で鍵を握るという、まあその製造装置を作ってるんですね。で、これだからいろんな意味で PER も11倍程度ですから、ちょっとまあ時間かかるかもしれないですけど、少し これ、まあ、化ける要素もあるのかなというふうに思っております。
はい。ありがとうございました。今日もたくさんの銘柄取り上げていただきました。それでは、ここでもう一度銘柄を繰り返します。まず、朝倉さんからは、4886東証一部アスカ製薬ホールディングス、そして7600東証一部日本 MDM、 3221東証一部ヨシックスホールディングスを取り上げていただきました。続きまして山本さんからは9517東証一部 E-REX、 6997東証一部日本ケミコン、6768東証一部田村製作所、6125東証二部岡本工作機械製作所を取り上げていただきました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は経済評論家朝倉圭さん、そして経済ジャーナリスト山本慎さんでした。朝倉さんがご出演中のレギュラー番組朝倉圭の株式フライデーは毎週金曜朝8時45分からお聞きのチャンネルで放送中です。ぜひお聞きください。続いてのご登場は株式情報サイト海と風を運営するバランス投資顧問株式会社から投資情報室室長丸山明夫さんです。丸山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、丸山さん、2021年前半の相場を振り返りますと、どんなマーケットだったと言えますでしょう。
そうですね。まあ確かにそのマーケットを見てると、まあ企業業績とかはね、はい、まあこのコロナ禍の中でも、まあ悪くはないんですよね。日本の税収を見ても、まあ、過去最高に近い税収ですので、まあ、税収がいいっていうことは、企業間の、まあ、業績は、まあ、相対的にはね、悪くはないと思っていますので、まあ、ただね、まあ、飲食店とか、まあ、そういうところはまだまだね、うん、苦しい状況は続いてしまうのかなとは思うんですけども、
はい、まあ、そうしますと全体の動きとしては今年の後半っていうのはどんなふうに見てらっしゃいます？
現実問題として、まあ、これだけ日経平均 EPS も少し上がってきてますから、はい、で、まあ、相対的に企業業績もいいのはまあおそらく間違いないと思ってるんでね。で、ただまあ需給っていうものがね、やはりマーケットはまあ一番大切だと思うので、はい、まあどうしてもこう上がってってるのはいいんですけども、下がってきた時にね、まあどうしても需給が悪くなると、まあちょっと足踏みをしてしまうという時間軸があるのが相場だと思ってるので、はい、まあ今はちょっと我慢のところなのかなとは僕は思ってますけど、ただまあいろいろ外国人の投資家さんとかと聞くと、はい、まあ、ちょっとこう日本株全体的にこうバリュー株的なイメージを持たれてるのかなっていうのが強いんですね、はい、ですからその割安感はすごくあるんですけども、まあ、バリューですから、まあ、成長株ではないので、若干こう金利とかその辺をよく見とかないと株価に変化が起きづらいのかなっていうイメージが少しありまして、だから例えば米国の10年債とか、まあ、ついこの間までね、一回金利上昇っていうことで、ハイテク株が売られてみたりとか、そういう局面があったんですけども、はい、今かなりまた金利が低下してきてるので、やはり金利が上昇してくると、日本株も買われやすく、今ちょっと低迷してるというか、まあ、政策的にゼロ金利状態は継続中なので、まあ、そういうところの観点からすると、まあ、外国人投資家が、まあ、バリューとして見ている以上は、ちょっとこう車に構えとかないとまだ少し時間はかかるのかなとは思うんですけど、まああとこのコロナですよね、
はい、
まあコロナもそろそろ来春ぐらいにはね、はい、改善方向に向かっていただいて、
はい、はい、ありがとうございます。ではお知らせの後注目銘柄など伺ってまいります。バランス投資顧問では今日出演の丸山明夫による風の丸山ウェブセミナーを毎月開催しています。次回開催は7月30日金曜日午後4時から2時間半ほどを予定しています。アーカイブは8月6日金曜日まで視聴可能で、初めての方でも聞きやすい内容です。 そしてセミナー参加者の皆様には、中間報告や何かマーケットに変化が起きた場合、バランス投資顧問が銘柄情報のフォローを実施いたします。毎回熱を入れて挑んでいますので、ぜひご参加ください。詳しくは、マーケットプレス番組ウェブサイト右のバナーをクリック。または電話 092-524-5571 092-524-5571 まで。セミナーの受講申し込み締め切りは7月28日です。バランス投資顧問株式会社は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。なお、本セミナーでは取扱い商品の説明などを行うことがあります。さて、今回やっぱり株が好き放送を記念して、なんと5名様にウェブセミナー無料視聴の権利をプレゼントいたします。応募はツイッターからお願いします。まず、風の丸山のツイッターアカウント、風アンダーバー丸山をフォローしていただき、ウェブセミナー無料招待の投稿をリツイートしてください。当選者の方には DM でご連絡いたします。応募締め切りは7月26日月曜日11時30分です。どしどしご応募ください。それでは後半です。丸山さん、注目銘柄などお話しいただけますか？
はい。今回は、まあコロナ禍もあって、これから、はい、まあアフターコロナっていうところには、まあ十分目を向けていかなきゃいけないのかなっていうところがありまして、はい、そういう観点から、3銘柄ほど持ってきました。
はい、
まず一つ目が、3663の東証2部のアートスパークホールディングスですね。はい、まあ同社社債向けの、まあメーターですとか、あとカーナビとか、まあそういうところの、まあ情報システムに注力している会社なんですけども、まあその他にこの会社は、まあ日本のイラストとか漫画とかアニメーション、まあそういうものは世界中でまあ結構人気がありまして、この世界中のクリエイターの人たちに、まあ7カ国語版をリリースして提供している会社なんですけども、まあ世界最大級のこうイラスト SNS のピクシブっていうところで、まあ利用ナンバーワンの会社なんですね。まあですから、まあこの今後自動車に向けても、車載向けのメーター周りですとかカーナビっていうものはまあ 5G を含めまあいろいろこれからまだまだコロナ禍で遅れた部分をまあ回復していくっていうところでまあ今後一つ注目してみたいなっていう会社の一つであります。
はい、
で、二つ目は6694のズームという会社ですね。こちらはジャスダックになります。はい、この会社はまあ皆さんまだあまり知られてないと思うんですけども、まあ同社ミュージシャンたちの人たちには、まあ結構有名な音楽用電子機材をもう開発して販売している会社なんですね。はい、まあ今最近こうコロナの影響で夏のフェスティバルですとか、いろんな音楽業界のフェスティバルが結構中止になっちゃってるんで、ミュージシャンたちにとってはね、まあ披露する場を失われている状況なので、ただまあそういう環境の中でも音楽をまあ作っていかなくてはいけないので、
はい、
そう音楽を作る中でこういうまあ日本ではまだ知名度は低いんですけども、まあ米国とか欧州では販売が好調なので、そういうところで注目してみたいなと思っております。
はい、
3つ目が6493の日丹バルブ。東証2部の会社ですね。はい、こちらはホンダとかマツダ、こちらに販売先を卸している会社なんですけども、まあ独立系のエンジンバルブの製造会社でございます。まあ特に四輪とか二輪、まああと船舶とか舷機とかにもエンジンバルブを供給している会社なんですけども、はい、まあエンジンを心臓に例えるとね、まあエンジンバルブっていうのは心臓の弁に値するものなので、このバルブがないとね、エンジンは動かないですし、
はい、
心臓のが動かないということになりますから、国内2拠点含め、海外、アメリカとか中国、韓国、まあヨーロッパ、ポーランドとかそういうところで工場を持って、やっておりますので、ますますね、こういう会社がこれから伸びていくんではないかなと思っております。
本当によく止まない雨はないとかいろんな言葉が出てきますけれども、はい、まあ今のうちにとにかくいろいろ目をつけといて考えて次を選ぶってことを今からしとかないとちょっと難しいってことですかね。
はい。まあ特に、まあここ日本株ちょっと不調なんですけども、何点かこの不調の原因は予測できることが何個かあって、 て、はい、まあ、1個はまあちょっと中国景気のね、まあ、減速っていうものは、まあ、ちょっと数字を見るとやや減速してるのかなっていうのが少し感じてきて、まあ、ただ日銀短観とかね、まあ、そういうものを見ると、まあ、製造業を含め機械とかそういうものは堅調なんですけども、ややね中国景気っていうものが少し嫌気されてるのと、僕一番気にしてるのが、はい、まあ今半導体不足っていうことが大きな要因になってると思うんですね、パワー半導体とかそういう銘柄は結構株式市場賑わってるんですけども、ただその半導体自身がなければ、まあ、自動車ですとか作れないの で,
です、ね、
はい、でまあそういうところがひょっとすると減産方向に向かっての、まあ、リスクがやや高まってるのかなっていうのが、まあ、気にはなってるんですけどね。ですからその辺が、まあ、今後、まあ、輪転機は回ってるんだと思うんですけどね。半導体製造装置とか、そういうものを作ってる輪転機はぐるぐる回ってるんでしょうけど、まあ、半導体も今日発注して明日出来上がってくるものではないので、まあ、その点、まあ、その半導体を必要としている会社がね、まあ、実際、車を売ろうとしても、車がなければ、買う方もね、納車までに半年待たなきゃいけないとなると、いざ買いに行った時がっかりしちゃうので、はい、まあ、そういうところが少し気にはなってるところなんですけどね。
はい、ありがとうございました。それではここでもう一度今日取り上げてくださった銘柄を振り返ります。コード番号3663東証2部アートスパークホールディングス、6694ジャスダックズーム、6493東証2部日丹バルブを取り上げていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は株式情報サイト海と風を主催するバランス投資顧問投資情報室室長の丸山明夫さんでした。丸山明夫さんの情報を発信している株式情報サイト海と風はキーワード海と風で検索していただくとアクセスできます。またやっぱり株が好きとリスナー感謝祭、番組ウェブサイト右のバナー広告からもアクセスできます。お電話でのお問い合わせは 092-524-5571 092-524-5571、平日朝8時から夕方4時まで受け付けています。続いてご登場は辛口評論家エンちゃんといえばこの方、有限会社遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんです。遠藤さん、こんにちは。
皆様こんにちは。今回も株で儲け続ける方法をお伝えいたしますので、よろしくお願いします。
日経平均は2月16日に30年半ぶりの高値3,714円をつけましたが、今や2,7000円近辺。まさしく人生いろいろ、いつまでもあると思うな親と金、ないと思うな運と災難。株のピンチはチャンスに早変わりしますよね。1億円以上の資産を築いた人を送り人と呼びますね。1万円札で1億円は重さ10キログラムです。
1億円を稼ぐには、1、時間の管理、2番株価判定基準、3、行動経定理論と夕日が必要です。
相場は突然暗くもなり明るくもなります。思い立たなければ実現しません。
株を大きく育てるには時間管理、基準を持つ、理論通りに運用する。次の1万円札の顔、渋沢栄一の準備即有を実践するだけです。
ところで相場格言に2日進歩は荒れるとあります。2020年は2回大幅高になりました。2021年の2日進�歩は8月のみ1回、2022年も5月のみ1回です。
大胆に予想すれば7月底値買い、8月高値売りですが、どうでしょう。2日進歩が株価変動と密接なことは事実です。留意しておけば役立つかもしれません。次は銘柄選びと運用方法を述べます。相場は重要なのは1、日柄、2、寝頃、3、タイミングです。日本の上場3700銘柄のうち 1確実、2大きく儲けられるのは換金性の高い賃与銘柄日経500銘柄です。株は当てるではなく資産を作る時代です。楽しむのをやめて運用する3つの株を覚えてください。
株は当てるではなく資産を作る時代です。楽しむはやめ運用する3つの鍵を覚えてください。
上がる株の条件は優位性、有利性、流動性、換金性。優位性とは資本比率 50% 以上、有利性は ROE 自己資本利益率 15% 以上、流動性は外国人持ち株比率 30% 以上 50% 未満、増えて PSR 株価売上高倍率が10になってきました。時価総額を売上高で割った利率が1倍以下が理想です、はい、運用ルール1、220回率プラス 10% であってプラス 40% で、2番マイナス 10% で見切る、マイナス 40% は共に新規外はここからです。これが株で儲け続ける必勝法です。この運用ルールを守れば大きな資産を手に入れることが可能です。
今のところ運用ルールは大事なことなので私からもう一度読み上げます。運用ルール1、200日乖離率プラス 10% 買いプラス 40% 売り、2、マイナス 10% 見切り売りマイナス 40% で損切り、新規買いはここから。これが株で儲け続ける必勝法です。この運用ルールを守れば大きな資産を手に入れることは可能です。
間違いの原因は確信バイアス、自分に有意な情報のみ選ぶことです。間違いの主な原因ですが、株は毎日間違います。しまったはしまいです。
しまったはしまい、それはどういう意味ですか？
しまったら商いを閉じろということです、
はい、お知らせの後もまだまだお話は続きます。あの辛口コメンテーターえんちゃんこと遠藤正幸が毎日的確なマーケット情報を発信中。インターネットではお試し無料銘柄相談も実施中。遠藤正幸投資顧問、お問い合わせはラジオ日経マーケットプレス番組ウェブサイトの遠藤豆バナーをクリック、また電話ファックスは 047-382-1677 047-382-1677 までどうぞ。有限会社遠藤正幸投資顧問は証券取引金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりません。
後半は上がる株の条件についてお話しします。株売買で上手に儲けるには1番確実、2番大きく、3番すぐに、上がる下がるか分かれば殺しません。今回少しだけ解説します、うん、
株式投資をされる方はみんなこの売買シグナル知りたいですよね。
まず一つは騰落でしょうがあります。これはその日の値上がり銘柄数を値下がり銘柄数で割った数値です、はい、この騰落でしょうが 120% 警戒して 125% になったら回転率と合わせて判断すれば極めて確実性が上がります。2012年から行動心理学が3回ノーベル経済学賞受賞、人の経済行動が心情的であることが明らかになりました。株価変動も理由が判然とせんまま急激に起きます。それでは2021年後半相場注目コメントを申し上げます、
はい、
その前に昨年12月にこの番組で放送した注目コメントの結果を報告します。5銘柄中、直近株価では2銘柄上昇、3銘柄下落で2勝3敗でした。
では、銘柄別に見ていきましょう。日本電産がプラス 10.7%、東京エレクトロンがプラス 9.7%、 モノタロウがマイナス 32.7%、 テラス海がマイナス 49.5%、 ニトリホールディングスがマイナス 1.06% でした。
株式投資は結果が決めて、途中経過を入れればもう少し良かったんですが、不思議なことは言いません。負けは負けです。反省します。今回は名誉挽回します。
はい、
それでは2021年後半5名を紹介します。選別基準は収益性、財務力、流動性。具体的には1、東証一部日経500最上銘から2、資本金300億円未満3、地方資本比率 ROE 15% 以上4、自己資本比率 50% 以上で、銘柄選定すればパフォーマンスは向上します。
はい、
それから日本に近い率に注目しています。
今の選別基準は重要なところなので、私からもう一度お伝えいたします。選別基準は収益性、財務力、流動性。具体的には1、東証一部日経500採用銘柄、2、資本金300億円未満、3、自己資本利益率 ROE 15% 以上、4、自己資本比率 50% 以上で銘柄選定すればパフォーマンスは向上するでしょう。それから200日線乖離率に注目しています。
銘柄は6951東証一部日本電子、4523東証一部エーザイ、6594東証一部日本電産、6997東証一部日本ケミコ、5423東証一部東京製鉄。以上5銘柄を紹介しました。損切りは儲けるためのコストと割り切って、さっさと損切りして出直してください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それではもう一度銘柄を繰り返してお伝えいたします。6951東証一部日本電子、4523東証一部エーザイ、6594東証一部日本電産、6997東証一部日本ケミコン、5423東証一部東京製鉄の5銘柄でした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんでした。遠藤正幸さんの情報を発信している有限会社遠藤正幸投資顧問のお問い合わせ先は、電話、ファックスともに 047-382-1677、 047-382-1677 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。無料銘柄相談も受付中ですよ。インターネットはリスナー感謝祭ウェブサイト右の遠藤豆バナーをクリックしてみてください。さあ、50分にわたってお送りしてきました、やっぱり株が好き、いかがでしたか。4人の銘柄マスターが独自の視点で解説したマーケット見通し、そしてピックアップした注目銘柄をぜひ参考にしてください。なお、この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。それではここでプレゼントのお知らせです。まず特別番組やっぱり株が好きからは、今日ご出演いただいた銘柄マスターが執筆した株式銘柄レポートをセットで30名様に、そしてラジオ日経手作り一品株高祈願牛革二色使いトートバッグ、花のチャームとミニポーチ付きを1名様にプレゼントいたします。またラジオ日経では8月31日までの期間、アンケートに答えると抽選でアマゾンギフトカード2000円分がなんと100名様に当たるスペシャルプレゼントを実施しています。どちらのプレゼントもご希望の方は番組ウェブサイトからリンクしているラジオ日経リスナー感謝祭特設ページからどしどしご応募ください。特別番組やっぱり株が好き、本質を見極める投資ストラテジー、そろそろお別れの時間です。それでは皆さんが今後投資で成功されることを祈っています。お相手は田中由紀でした。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りしました。